ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダンサマ
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカ hanya haramita singyo un kanji zai satsu gyojin hanya haramita ji kengo くのいさいくやくりしししきふいくくふいしきそくぜくくそくぜしきんじゅうそうぎょうしき
この苦毒をもって天ねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道を乗せんことを
はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。もう今から1時間ちょっとお話ししますので。はい、ですね、じゃあこれポッドキャストの人のために言いますけど、今我々は、御岳山のね、レウン荘っていう宿坊に来ています。で、海の日接心が今進行中で、ね、今日は海の日ですね。毎年ね、海の日は暑い中一本案でやってたんだけど、さすがにもう去年限界だったよね。去年が大体もう限界で、ちょっとまあ基本的に人数さえ集まれば御岳山でできるんですよ。だからここは一応レウン荘さん貸し切りにするので、少人数だと貸し切りちょっと失礼なんでね、まあ20人以上の見通しが立ったらここでできるっていうね。まあお盆ゴールデンウィークは40人ぐらいになってますけど、ただ今まで20人がちょっと達成できそうもなかったから一方案でやっていただけなんですけどね。はい、まあで去年10月の秋のね、神奈月やって、で今年は海の日をそれぞれ一方案からここにチェンジして、で10月も本当に素晴らしくて、花がもう御岳山山、ね、全体に花が咲いてて、またゴールデンウィークとお盆で見たことがない秋の花ですね。本当に綺麗 で紅葉も少しで始まっててね、本当に素晴らしくて、もう絶対10月はここでやるって決めたんですけど、で今回ね7月は雨降ったのでもないわけね、違うね。はい、7月ねはもう初めてなんですけど、まあ、8月は知ってるんだけど、7月ちょっとね雰囲気がやっぱちょっと変わってて、初夏のね、爽やかな雰囲気があって非常にいいかなと思いますね。で、アジサイがなんとまだ咲いてるっていうね、特にガクアジサイっていうのがね、稲村でもガクアジサイがギリギリっていうとこだったんだけど、ここは本当に今盛んで、で色の具合が稲村よりかかなり鮮やかでね、さすがに高いとこは違うなとみんなで言ってるんですけども、はい、そんなんでね、海の日は完全に人も参加してくださるし、でまあ、あらゆる面でね、もうここでずっとやろうってね、まあ、しばらくはね、やろうっていうふうになりましたので、ね、ぜひぜひおいでくださいね。このあとはねお盆接心になって、ただ今年のお盆接心本当にちょっとね、お盆そのものが、ここに他の人の団体の人がいらっしゃってるので、お盆そのものの、まあ、ちょっと使えなくて、その直前までですね、12日までになってしまって、7日から12日、7日の午後集合、12日の昼食後解散というね、そういう形に、なりました。ちょっと参加しにくいかと思うんですけども、でも逆に言うと、お盆と全く重ならないので、13、14、15ね。だからお盆で何かやる人たちにとってはかえって参加しやすいかもしれないですね。お盆でちょっとお盆と一方案のお盆接心がぶつかるので今まで参加できないっていう人はいたかと思いますけどね、うん、まあただ、休暇の取り方がちょっと難しくなるかなと思いますけども、すいませんけども、そんな感じね。だからかえって人もそんなにまだ来てないはずだからね、静かないい接心になるのではないかなと思います。お盆接心ね、ぜひぜひおいでください。8月7日の午後集合、12日の昼食後解散という形ですね。はい、で、今週末は普通に一方案でやって、土曜日の午後に目黒不動の方でヨガがあります。 北橋さんの、ね、ヨガがあります。21日の土曜日の午後ですね。でその後の週末の土日が、名古屋、土曜日が名古屋のマイソウルさんの、栄南スタジオですね。いつもの久屋大通りではなくて、ね、でそれで、そこちょっと注意してくださいね。で日曜日の方が29日の日曜日の方が、いつもの東山のケリーさんのお宅ですね。タシカチルっていうところですね、やりますね。で9月にね、去年から9月に法然院さんでね、できるようになって、で今年も9月の2日の日曜日、まあ、どうやら9月の第1日曜日がなんか私らに回していただけるみたいなんでね、法然院の入って、本堂の隣の、両側が空いている、だから風がふーっと吹き抜けていくところなので、9月の初旬でも初めでも全然暑いってことはないです。で広いので、去年はね60何人ぐらいで打ち切っちゃったんだけど、打ち切る必要全然なかったなと後から悔やんだんだけど、今年はもう人数制限はかけませんので、もう来たら来ただけ全部受け付けますのでね、法然院さん、中入りたい人ねいるかと思います。中法然院さん中はね全然公開していないので、こういう機会じゃないと無理ですね。で私らも、去年やったらなんかね外人の観光客がなんか入ろうとしたら、ちょっと待ってねっていうので受付で焦ったんですけどもね、だから法然院の中で、ね、マインドフルネスの瞑想を、ね、やりたい人はぜひぜひおいでください。でその前にね、法然院の本堂の方で南蛮ダブをね、やります。多分愛知の犬塚さんあたりがリードしてくれるんじゃないかなと思いますけどね、浄土宗の、ね、お坊さんがね、去年は彼がやってくれたんだけどね、まあ、10分15分ぐらい南蛮ダブをねやりたいと思います。法然院でですよ、法然さんが晩年を過ごしたとこですね。はい、そんなもんですね。告知はそのぐらいにして、ですね、この間はね、柳田神父さんとの対談が7月7日にあって、その翌日の日曜の瞑想会だったんで、マインドフルネスの会だったんで、その前日の柳田さんの、まあ、ちょっと何て言うかな、レビューをするレビューというか、まあ、全員が行けたわけじゃないし、でちょっとここ消しとく、全員が行けたわけじゃないし、であれはまあもちろん有料の講座なんで、あれをポッドキャストで公開するわけにいかないので、まあ私が、まとめた感じをね話をしましたね。なのでちょっとね、それは先週はもう完全にそのことについてだったので、あまり仏教そのものについて話せなかったのでね、今日は、ちょっとお話ししたいなと思います。でそうなんだけども、まあ、この間 X デーがあって、7日の前日ですね、7日が土曜日だったんで、6日の金曜日でしたね、X デーがねが来て、でいろいろなことを考えると、で今年でまた新しい時代が始まるんだなっていう気が非常に強くしています。いつから数えたらいいかっていうと、まあ、もちろん当然1995年の3月20日に始まったある一つの時代が、今年の2018年の7月6日ですね、6日に終わったっていうと、 言っていいのかなと思いますね。23年間でした、ね。でまあそれを、まあ、ポストオウムって言ってもいいし、そしてポストオウムもようやく全部終わったかなっていうね、いうことですね。でそれと私 の, あのいろんな歩み方が全部つながっちゃっているので、なんかちょっと怖いぐらいつながっているので、で今ねそれをもう一回過去を俯瞰する作業を今していて、それが全部そういうことなのかなと思っています。でね、いくつかお知らせがあって、内丸節のですね、この、今まで散々使わせていただいた、第4図第5図第6図、の最初のね、最初のあれが「進みと安らい」という本の中に出てきていますね。それが長い間絶版になっていて、で絶版ですよね、絶版になっていて、アマゾンのね中古ので結構8000円かそこらするんですよね。でとても買えないっていうね、いろんなあれがあって、でどっかから復刊してもらえないかなとは、まあ私とか一緒さん思ってたんだけど、なんとサンガさんがねやってくださることになりました。で8月の末っておっしゃってたかな、8月の末に出版だと思います。まあ復刊ですね、ほぼその通りに出版されると思いますね。でああいう本は必ずもちろんこういう、宣伝文がねつくわけなんですけども、ね、私のこの光の中のマインドフルネスだと新さん、なめこさんとかね、佐々木さんとか熊野先生とかねが本当に素晴らしいもったいないような広告をね、書いてくださってるんですけども進みと安らいはちょっとすごくて、私とねるけさんと一生さんと永井さんっていうね4人で書きます今ちょっとこの接心中にねいろいろ今考えてるところですけどね、まあ、それぞれ4人がそれぞれの立場で進みと安らいについてね、まあ、まあ私にとってはもうこの第4図第5図なので、でこれはちょっと今朝もねお話ししたけども、そのこの間の柳田さんとの話し合いの中で、これはね一方案のサイトのポッドキャストのところに柳田さんの、パワーポイントで作られたね資料を載せておきました。でその中である一枚の絵に絵ってイラストについてはスライドについては、もうそのまま載せてますので、ね、一方案の、サイトを見てもらったらすぐ分かると思いますけども、その自分の感覚とかね、思考とかを観察しているのは英語で、でも英語化やってる限りはうまくいかないから、ずれて、マインドフルネスの主体がそこで現れて、だけどもそういうマインドフル観察っていうものも落ちて、あるその神性ですね、神の性ディヴァインネイチャーですね、でアガペの場所でもあるね、ヒューポーシュシータスかの場所でもあるね、え、なんだもう一回言って、ヒューポスタシスですね、はい、の場所でもあるね、そういう、風に、なっていたんだけれども、でそれはもう本当に画期的で、なんていうかな、まあ、柳田さんというねイエズス会の神父様が、その中で、お母さんって私がこういうのを好きなのかいつもまあいいや、はいはい、 イエス会という、まあ、キリスト教の文脈の中で、そういう神との、ね、関係をいろいろ考えてこられて、ね、人間とは何かということを考えてこられた。でそれを柳さん の問題は、まあ、それはマッピングとしてはあるんだけど、マップとしてはあるんだけども、それが、実感できないっていうのが、柳さんの悩みだったんだけども、それを、ゴインガさんのヴィパッサナをやることでついに実感することができましたっていう、ね、そういう話なんだけども、だけどそれはゴインガさん のティーチングの中にはないっていうね、そういうことで、ティーチングの中にはなくて、ゴインガさんにはただヴィパッサナのインストラクションをがあるだけ でそのヴィパッサナのインストラクションを使って、柳さんはキリスト教の文脈の中で養ってきたそういうマップを実際に体験したっていうね、そういうのが本質で、だけどそれと、キリスト教の中の文脈と、ヴィパッサナっていうのがうまく合わさると、あの図になるわけです ね。だからそういう意味であの図はほぼ画期的なんだけれども、あの、で その時はそれは先週も話したけども、ちょっとそこにはやっぱり一つ落とし穴があって、どうしてもその二つの主体ですねが、なんか並列して存在しているかのように見えてしまう。でそしてそれは非常に我々の thinking mind には分かりやすい。はい、これがエゴでしょ、これがね、あのもう一つのねですよねってね。でここからあのね、あのアガペとかね、そういうものが開かれています。でこっちはエゴですってね、なんだけども、なんだけども、それだと二重構造にならないんですよ。ね、二つのものがただあるっていうだけの話で、二つのものがあるっていう話は我々の thinking mind にはものすごく分かりやすいんだけども、それはやっぱりちょっとどころか全く違うわけね。でそれとよくある表層意識、深層意識っていうのも全く同じ構造をしていて、はい、これが意識の表層です。で、こっちが意識の深層です。これも非常に分かりやすいんですよ。ね、これは、まあ、これはよく言うけど、マンションの、これが1階です。ね、これが30階で、30階の一番上ですって、ね、言うだけであって、まあ私らが頭の中で図を描くには、はい、これが1階、これが30階。はい、これが表層意識、これが深層意識っていうね。いう、はい、じゃあでこれがエゴです。でこれがあのね、あのアガペに開かれたね、新しい開けの場所のね、そういう本当の自分ですっていうね、あると、なんか非常に頭には分かりやすいんだけれども、根本的に違うんですよ。でそれだったら全然二重構造になっていなくてね。でそれで、何が言いたいかというと、この二重構造を、でまあ佐賀さんあたりともよく話すんだけど、それをやっぱりイラストとして表現するのは非常に難しい、ね、で佐賀さんがあそこあの断絶したね絵を新しく作ってもらったんだけども、うん、あのなんだけども、まあだから要するにエゴとそっちの間には断絶があるっていうねことを言いたいんですけども、でこのその断絶を、だから図として、まあ、だからそもそもそういう心理をイラストで表すことができるのかっていうのは、まあ、そういう話も究極的にはあるんだけれども、だけども一応イラストっていうものが我々にはできるわけで、だったらばそれを大いに使ったらいいんじゃないのっていうスタンスを内丸氏も取っていらしたし、あのまあ私もとってね、うちの話本当にねさささって書く人なんですよ。あの人はもともと折り紙の人でね折り紙の本まで出しちゃう人ですからね。で折り紙っていうのは本当に要するに設計図じゃないですか、ね、で設計図をやってそうするとあのたった一枚の折り紙がなんかすごいものに変身する。だけどもそれは急にではなくて実に綿密なあの設計図っていうかね展開図をもとにこうやってこうなってこうなってこうなるとこうなるよっていう話でね。だからもともとそういうのを描くのがお好きな人だったんですよ、イラストをね。で、 お好きだし、まあ、しょっちゅう書いてて、でまあ、あの老子の本の中にいろいろ出てくるし、あるいは大抵老子もあのホワイトボード使われていたので、話された時ね、ホワイトボードにこう、まあ、いろいろ、イラストとかね、図とかね、一歳分の一歳とかね、そういうふうに書きながら、だんだん興奮してくるんですけど、あの人書いてるしね。まるでなんか本当に真理を発見してるっていうよう ような方興奮してくるんですけどね、そういう人なんですよ、ね、でそれで、イラストで表現するのは非常に難しいんだけれども、この四図と五図っていうのはもう大傑作なんですよ、大傑作、つまりこの四図の中のこの人と第五図のこの人がは違う次元に所属してるっていうのをこれだけ見事に表現してるのはないじゃないですか。ないですよね。だからこの傑作さというのかな。でそうなんだけども、問題はこの第五図のこの人を全然私とは違う、私や永井さんの立場とは違う解釈をする人たちもいて。まあその4人の中の何人かがいるんだけど、だからまあ4人の中、私と永井さんがほぼ同じ解釈で、一生さんどうなのかな、まあそのあたりが全部あの帯に乗ると思いますよ。ここにずらっと4人が出て、全然4人が違うこと書いてて、だから墨と安らいのね帯はもう傑作になると思います。どういう理由でこの本を推薦するのか全然違ったりして4人ともね。なのでそれは帯のためにだけでも買うのはあのいいんじゃないかなと思います。でそのぐらい、この五図の解釈は違います、人それぞれによって、ね、だけども私とか永井さんだとこれが断絶してるっていうね、ところを注目してるんだけども、その断絶してるっていうのをこれだけ見事にあの図にしたのはまずないんじゃないかなと思います。で私も、20代の私がこの図によってガーンと来て、ね、で今もね、一方の人たち、ね、一方の周りの人たちもなんかここら辺はなんとなく瞑想で分かってんだけども、これ自分が一体 何をどう経験してもよく分かんなかったんだけども、この図を見て、あ、私はこれを経験したのよってね言ってあの安心する人も続出しました、ね、そのぐらい、まあ、あのこれは、仏教 3.0 を哲学するがね2016年の9月ぐらいに出たんですけども、本としてはね、帝大はその前にやってたけどもね、でこの第4図第5図が、久しぶりに本としてあの出たのかな。それまでの私の本の中にもなかったしね、青空としての私とかにも書いてなかったし、本当の自分にも書いてなかったし、だから 3.0 を哲学するの中で久しぶりにこれが出版物として出て、でそれでこれを見た時にガーンと来たっていうね人ね、まあ、ただ 3.0 の時ちょっと小さかったんで、この光の中のマインドフルネスではお願いして、サンガさんにお願いしてデカデカとね書いてもらったということですね。で、まあ、これぐらいあの断絶を見事に表現したものはないっていう、ね、話なんですよ、ね、で、それが墨と安らいですね。でそれとあとあのこれもずっと言ってたけど、さっき、京都のマインドフルネスの会まで行ったけど、その翌日ね30日の月曜日の午後7時からか7時からですね、から8時半かまでね、あの由比ヶ浜の公会堂で私と奥村昭博さんとの対談があります、ね、これは題が「士官だぞとマインドフルネス」って、まあ、そのものつばりなんだけども、だから、でそれをね ある仏教雑誌に載ります、今年の秋に発行されるね、まだちょっと詳しいこと言えないけども、なのでだからもう何かが来ている、ね、でそれは何が来ているのかっていうのを今、まあ、私が今ちょっと 原稿真っ盛りの時なんですけれども、私の方もまあ今年の秋には何とか出したいと思っているんですけども、まあ、原稿さえできたら絶対出るんだけど、原稿ができるかどうかのだけなんですけどね。それもねやっぱり大きな流れがあって、で私の場合はティク・ナット・ハーンっていう人と、それからテラバータの人たちと、ね、そしてまあもともとこの第4世第5世とか全部うまく流れてきて、でそうなんだけども、それと並行して、いるのがもちろんこの間 X デーを迎えたあのカルト教団ですねがなってて、でどういうことかっていうと、まあ、今これもまさにちょうど原稿で書いてるところなんだけど、要するに、まあ、私、まあ、要するに今の今年の秋の課題っていうのが禅とマインドフルネスね、あるいは止観達とマインドフルネスっていうのがいよいよなんていうかな、みんなにとっても問題になってきたっていうことなんですよ。私個人じゃなくてね、みんなにとってのは日本にとってもってことですね。日本にとって、日本の仏教界にとって、ね、でそれで日本の仏教界にとって問題になってきたからこそ、それが仏教雑誌に取り上げられるし、あるいはまあ対談そのものが成立するし、ね、でこれは一体どういうことなのかっていう話で、まあ私がこの禅とマインドフルネスについて語るに一番ふさわしい人間は多分いないと思うんですよ、日本仏教の中でもね。っていうのは、まあ、私もともとマインドフルネスとは関係ない人間で、っていうかマインドフルネスっていうのは日本仏教にはないから、その日本仏教の中で純粋培養された私は全然マインドフルネスっていう概念がなくて、でそれでアメリカ行って、アメリカでティク・ナット・ハーン氏の本に出会って、でどうもマインドフルネスっていうのは大事だよねっていうことを知った時に全然ピンとこなかったし、あんまり興味もなかったしなぜかというと、別に私はもう純粋な止観達者の人間で、止観達者をね、でまあ十分満足していたんですよ本当に。まあ前も話したけど、隣に私らの村バラ禅堂があるね、隣にご因果さんのセンターがあったんですけども、ご因果さんが東海岸で初めて建てたセンターね、なんだけど別に何の興味もなくて、結局訪ねたことなかったんですけどね、だからヴィパッサナーって、ああそうですかって話で。もう耳を流れ、まあ、医者さん行ったんですよ、医者さんわざわざ行ったんだけど、あの人はね私が医者さん1年間彼は一人でやってて、で私1年後に行って、でそしたら、まあ、2人いたら誰どっちかが留守番すればどっちかが自由になれるじゃないですか、でそしたら医者さんいきなりとかが留守番しててねって言って、でそれですぐ隣のヴィパッサナーセンター行ったんで、彼は行ったんですけどね。だけど私は、まあ、その話を聞いても何の興味も持たなかったし、でその翌年だったかな、ご因果さんが町までやってきて、大学の町までやってきて講演会されるわけで、まあそれは当然そのセンターに人を呼ぼうっていうためですけどね。でまあ実際ご因果さんにお会いしたけど、まあまあそうですかって話であって別に、わこれは10日間のヴィパッサナーコースやんなきゃって、やらずに得られないなんて気持ちは全然起こんなかったしね。だから何て言うかな、基本的には止観達者で本当に満足してて、止観達者をただマサチューセッツ の日本の森の中で山の中でやって、マサチューセッツの森の中でやってっていうね、いうだけだったんですよ、ね、でで、ご因果さんに出会ってもあんまりピンとこなかったし、興味ただご因果さん自身に私合ってるんですよ、本人に。だから何も感じなかったっていう人間だからねで、ティク・ナット・ハーンさんは合わなくて、本だけ見て、 読ませていただいて、本はなんか be mindful 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 で何言っても全然分かんない。 mindful っていうのが一体何なのか分かんないし、っていうのが私と mindful との出会いだったんですよ。でそれで日本戻ってきて、でとうとう1995年を迎えるわけですね。でそれまで3年ぐらい私は日本で 2年半ぐらいかな、日本で、日本に座禅を勉強にした来た人たちに、英語で座禅を教えるっていうねことを仕事としていて、京都総統禅センターっていうねところ、そこも実は奥村さんが作ったところなんですけど、ね、だから私も奥村さん本当に関係あるんですけど、ね、奥村さんが作ったところは後から入っていくっていうねいう感じなんですけどね。でとうとう1995年の3月20日を迎えるわけなんですよ。でだからそれまでは私は士官たたで全然十分満足していた人間なんですよ、本当に正直言って。でまあもちろん周りにいっぱいあるのは知ってましたよ。だけど何のまあ そうですかっていうぐらいでもんでね。でところが3月が起こっちゃって、何が何だか分かんなくてね。でさすがの私もちょっとビビって、なんていうかな、まあ当然私らは、外国の人たちと暮らしていたのでね、京都総統禅センターでね、だから単に純粋な日本の総統宗の中ではなくて、もうまあ本当にアメリカから始まった海外での日本の禅っていう文脈の中をずっとアメリカでも引き続き日本でも生きていたって感じなんですよ。京都総統禅センター、まあ要するに禅センターなんですよ。日本にあるとはいえ、まあアメリカにあるような禅センターでもあったわけね。まあだって来てる人みんな西洋人ばっかりだし、で基本的には英語でずっと生活してたからね、朝から晩まで、まあ、それを日本のお寺でやってたから、まあ檀家さんたちとはもちろん日本語で、普通 あのお寺の住職の仕事も多少はしてたけど、まあ私は住職じゃなくて住職代理だったんでね。でところが3月20日が起こって、でそれで、まあそういうようなものですね、日本のお寺とかなんかねっていうようなものが全部なんか私の中では全部崩壊してしまって、じゃあどうしたらいいのっていったところに現れたのが、なんとティクナット・ハンで、まあ、本は散々読んだけどもマイノリティは全然分かんなかったという人ですね。で、まあ、衣装さんが通訳だったんで、お会いして、で話を聞いて、でそれでもうその時にマインドフィネスしかもうないってことは理解できて、でその後私はマインドフィネスは、テラバーダだから、ね、テラバーダの勉強をしてっていう感じで、一気にマインドフィネスからテラバーダ、日本にあるテラバーダからもう一気にミャンマーへっていう、ね、流れたんですよ。だからこれも全部何の影響かというと、まあ、はっきり言ってカルドオウムの影響なんですよ、本当にね。だから1995年になんか強制終了されたって感じで、私の士官たた生活はね。じゃなかったら多分今頃、あれがなかったら多分今頃私は絶対に総統宗のお寺の住職をやって、まあ多分総統宗のどっかの総統とでね指導してたと思いますよ、本当にね。で皆さんに横領機の使い方とか教えたりしてね、してて。だと思うけども、まあ私のそういう総統宗の中で、そういうことをするのはいきなり強制終了されたって感じでね。もう私はちょっと総統宗の行くのはもうちょっと無理になってきちゃって。でそれでじゃあどうしたらいいのってことで、どうもマインドフルネスっていうのが鍵だよねっていうのがあって、ね、でそれは私個人なんだけども日本全体としても実はそうなんですよ。っていうのは今やっぱり振り返るとね、今1995年当時のいろんなものが YouTube に上がっちゃってるじゃないですかね。マスコミが隠したかったものですね。マスコミが隠したかったものがまるで、YouTube に上がって、つまり まあ、あの教団のあの教祖さんは大人気だったわけなんですよね。でトンネルズさんとかね、もう名前出しちゃうけどたけしとかねとも、あのとてつまあ仲良くて、ね、番組の中で盛り上がって、
ね、
あの対談とかしちゃって、ね、まあそういう非常に蜜月時代があったわけなんですよ。マスコミとかあとインテリの人たちとですね、そういう雰囲気が1995年3月か以前にはあったんですよ。そういうものをまあニヤニヤ笑いながらもまあなんとなくそういうものをね受け入れる、ものがあって、それが全部あのそれもまた全部ガシャンって強制終了ですね。だからいろんなものがいきなり強制終了したんですよあの時に、ね、私の士官多佐の生活も強制終了しちゃったしそのオカルト的なものとのマスコミとの相性の良さで、インテリの人たちとの相性の良さが全部あの全部強制終了しちゃって、で強制終了した後は彼らは手のひら返ししたわけね。とんでもないとんでもない教団だってね、とんでもない、私らとは一切関係なくてもう糾弾しようってねいうような風になっちゃって、だけどまあ私は覚えてるんですよ。1995年以前はそうじゃなかったってことですか。で、でそれで本当にかわいそうなんだけどもとばっちり食らったものが2つあって、1つはもちろんヨーガですよね。だってあの人はヨガの業者だったんだからねそれともう1つが残念ながらチベット仏教なんですよね。それはなぜかといえばあの教団が一挙したのが中澤信一さんの虹の海底で、で虹の海底っていうのは、中澤信一さんがお師匠さんからのレクチャーを聞いて、そのレクチャーというのは何についてかというと、パトゥリリンポチェの Words of My Perfect Teachers っていうねいうものからの、講義で、ね、だから先生先生先生で中澤さんっていうのになってるんですよね四重構造になってるわけね。四重構造になっているとだ何が何だか分かんないんですよ、一体この発言はどの先生の発言なのってね。でその後私は Was on my perfect teachers っていうのが、非常に素晴らしい英訳があって、でそれはどういうものかっていうと、それは私カトマンズで手に入れたんだけども、カトマンズのチベット仏教専門店みたいなとこがあって、でそれを買ったのね。そうするとそこの経営者はチベット人 でそうすると、ああ君はいい本を選んだねって言ってね、これは素晴らしい本だからぜひ読んでくれって、要するにチベット人にとって本当に誇りを持って全世界の人に読んでもらいたい本なんですよ。そのぐらいパトゥリ・リンポチェという人を尊敬している。まあそれ全部まあ俗称って言っていいのかな、ね、の本でね。でそれをだからチベット仏教の中でも本当に聖なる本の一つですね、それがなんかまあめちゃくちゃにされてしまったっていうので、だから当然チベットの人はもうカンカンに起こっていい問題なのね。だけども残念ながら、そこが全部ごちゃごちゃにされて、本当にかわいそうなんだけどとばっちりを食らってしまった、ね、でこれなぜ言うかというと、で1995年の前と後でまたガラリと日本の仏教が変わって、でそこで95年以降に出たのが何かというと、もう寺田仏教なんですよ。この時代の流れから言うとね、今振り返るとそれがきれいに見えるんですよ。で私が日本の寺田仏教と関係を持ったのが1998年ぐらいからなんだけども、だからそれは考えてみると、あの事件がわずか3年後ぐらいなんですよね。3年後ぐらいなんですよ。なんだけどもものすごい盛り上がりがあったのね。あの頃からテレバダ関係持ってる人は知ってると思うけども、ものすごい熱気があったんですよ、日本全体の中でね。でそれで見る見るうちに あのテラバド仏教が日本の仏教のメインストリームに出てきて、で仏教書のコーナーなんかにテラバドの本がずらーっと並ぶようにすぐなったですよね。だからやっぱり1995年で全てが変わって、私の士官多多の生活も強制終了したし、そういうオカルトとの相性の良さをあれしたのも全部強制終了して、でその後に出てきたのがやっぱりテラバダ でなぜかといえば、まあ、分かるようにね、テラバダそういう要素一切ないじゃないですかねオカルト的な要素一切ない、全て理性的じゃないですかね、全てが A だから B になって、 B だから C になって、 C だから D になって、だからね、ちゃんとニッパーナを目指しなさいよ、ニッパーナの目指し方はこうですよって単純、非常に単純明快な話じゃないですかね。でそれがやっぱり時代の雰囲気にあったのね、うん、あのそこであって、でだから時代の変化と私の個人的な変化がまさにパラレルで動いてるんですよパラレルで動いていて、だから私も1995年以降はもう士官多多ができなくなっちゃって、でマインドフルネスだよねって言って、まあティク・ナット・ハンはそのままフランスに帰られちゃったんで、まあでもマインドフルネスの本拠地はやっぱりテラバダだから、まあ、これはテラバダやるしかないってなってテラバダをやってね、日本でまずやって、それからミャンマー行って徹底的にやって、でそれで帰ってきて、ね、で話ね、話だからどういうことかっていうと、このその事件からこの今年で X デーマ23年間ですね、23年間っていうのは多分一つの大きい時代なんですよ。そしてその一つの大きな時代の特徴っていうのはやっぱりテラバーダ仏教なんですよね、日本の場合は。これ誰かが言ってたけども、30年前のね仏教書のコーナーを知ってる人ならみんな知ってるように、その頃はね禅の老子たちがもうバリバリ活躍してて、もうしょっちゅう提唱だとかなんかが出版されていたんですよ。で内丸老子も非常にそういう中で人気のある老子だったんで、内丸老子のコーナーがずらーってあってね、もう何十冊って並んでいたんですよ。で老子だけじゃなくてね、臨済の老子とかね、が臨済録の提唱とかね、今そんな本何にもないですよ、何にもないでしょ、物の見事で何にもない、本当に誰どっかの老子がね、どっかの接心で壁眼録を提唱しましたってね、そういう本見たことあります？ないよね、うん、だから私らがお坊さん始めた頃ね、70年代80年代にはそういう本がガンガン出版されていて、であとはもちろんあと東大の院哲の教授たちねの本とかね、あとお念仏のね、妙高人の本とかねがあって、それとあと木野克義さんとかね、ああいう、ね、ちょっと一般受けする仏教学者の人が書く本とかね、そういうのがあって、それから念ずれば花開くとかね、坂村新美さんの詩があったりとかね、そういう世界だったのが、もう1995年以降は、1995年直前はちょっとオカルト的なものがね結構あったんだけども、それも全部消えて、でそれ以降何になったかと、見事にテラバダ一色ですよね、ですよね、が全部この時代の流れとしてそうなんですよ、ね、で私自身もそうだったんだけども、で私自身は、日本でテラバダを勉強して、でそれから、ミャンマー行って徹底的に勉強して、で帰ってきてからいよいよこのなんていうかな、テラバダだけではなくて、この、大乗的な、ね、ものとのすり合わせっていうものをやってきて、ね、でそれがようやく形になったかなっていう感じですかね。だからまあ大きく分けると23年間って言っても、まあ、私の場合4つぐらいに分けられて、一つは日本の中でテラバダを勉強して、で二番目がミャンマー行ってテラバダを徹底的に勉強して、で三番目が日本に戻ってきて、日本仏教との間の付き合わせをして、そしてそれが 4番目がそれが一応完成したのがアップデートする仏教以降の流れですね。だからでそれで今ようやくこの23年間が終わったわけなんですよ。7月6日にね。でじゃあ何があるのかっていうと、もう私はもう一つのものしかなくて、それが多分ね、禅とマインドフルネスとのが本当に、統合されるだと思います、ね、でそれで、そうか、やっとこれで話がつながったんだけども、話が何言いたいかっていうと、何が言いたいかというと、例えばね、がんという非常に難しい病気がある、ね、だけどもがんの治療っていうのはもう本当にね、どんどんどんどん進んでいて、昔だったらがんかわいそうにだったけど、今は全然そうじゃないじゃないですか、ね、本当にね、早期に発見したらそのまま、ね、いろいろあるけれども、そのままその後何十年も、ね、生きていらっしゃる方がいくらでもいらっしゃるわけね。そのぐらい、その標準的な治療というのは発達している、ね、で保険で認められたのはちゃんとエビデンスもあってね、最高の治療が保険の範囲で受けられるし、日本はもちろんあと高額医療のあれがあるから、月に一定以上の額になったら返還されますからね。だからそういう意味でね、日本の医療というのは本当に素晴らしいと思うんだけれども、ところがそういう正統的な、ね、西洋的な医療の外に何とも何とも怪しい世界が広がっている。そしてそれはアメリカだったらある意味しょうがないんですよ。なぜかというと、こういう標準的な医療でものすごい高いから、ね、とんでもないから。だからしょうがないから、そうじゃないものでやるっていうのもありなんだけど、日本の場合それ成り立たないので、日本のは普通の、医療が普通に受けられるから。これはもう日本のお医者さんやね、なんかみんなの、努力の賜物で、これは素晴らしいことで、これもう絶対に死守しなきゃいけないところなんですけども、だけどもかえってお金持ちの人の方が、いや標準医療ではちょっと物足りないからっていうだけの理由でね、なんか変な医療に引っかかっちゃって、でそれでちゃんとした医療を受けなきゃいけない時期をそれで無駄にしちゃって、もうちょっと手遅れになりましたというケースが結構後を絶たないじゃないですか、ね。だけども一応標準的な医療がちゃんとあって、大部分の人はそれをちゃんと受けることによって、がんになってももう助かる人が本当に増えてきたというそういう話です ね。だから標準的医療がちゃんとあるよねって話なんですよ。ところが、それは肉体的な病気ですね。だけど心に関してだと、もうそこが本当に日本の場合ガタガタになってしまって、本来その、体の治療で言うならばそれに当たるものが、ガタガタになってきた。本来それは何が担っていたかというと、これは私が禅僧だから身引きで言うのではないんだけど、やっぱり日本の禅がそれを担ってはきたんですよ。そういう、正統的なこの正統的な西洋の医療 その心のバージョンとしてはね、精神的なバージョンとしては、だから日本の禅というのは一応信用あるじゃないですかね一応鎌倉に座禅に行ってきます、一応通用するじゃないですかね。それ以上突っ込まなければね、どこですかって言って、円覚寺ですかね、建長寺ですか、一方案なんですけどね、でもなんとなくごまかせちゃいますよね。月曜日に会社行ってね、日曜日何してたの、いや鎌倉で座禅してたんで、いい趣味ですねって済むわけですよね。そのぐらい禅っていうのは日本社会から信用を得ている。これはもう何百年という歴史があるからですね。 だから本来は禅がそこを担うべきだ、担ってきたし、ある意味になってきたし、担うべきだし、でそうなんだけども、今はさっきも言ったようにね、なんとか老子がなんとか接心でね、正法眼蔵の提唱しましたとかね、碧岩禄の提唱しましたなんて本見ないでしょ、一切見ないよね、本当にね、一切見ないんですよ。これもまあ皆さんピンとこないかもしれないけども、30年前を知ってる人間だったら異様なんですよ。30年前でもバンバン出版されていたんですよ。山田武門老子がね、武門観の提唱しましたとかね、まあ内山光照老子が正法眼蔵のね、八段人格の巻をね、京都の宗泉寺さんってとこでされて、それを出版しましたと、もうガンガン出てたんですよ、本当に。その感覚は多分全然皆さん分かんないと思うけどね、そうだったんですよ。でまあそのぐらいちょっと禅が今ちょっと弱ってきちゃってるの ね。でだからそういう標準医療にあたるような標準的な仏教、日本社会から信用されて、きちんと歴史があって、正統的な歴史があって、正統的にちゃんとやってきたっていう歴史があって、ね、テロとか起こさないっていうね歴史があって、ね、サリンをまかないっていう歴史があってね、でまあ大変だけどね、でやって、でちゃんと効果も出てね、でだからみんなにサポートを受けてるから、それほどやろうと思っても費用がかからないっていうね、だから新興宗教がなんでお金かかるかっていうと、他にサポートがないからなんですよ。だから新興宗教の人たちがそれこそ家を売っちゃってそれで当たるとかね言うじゃないですかね。だけどミャンマーなんか行ったって、私別にミャンマーのパオセ僧にお金なんか払ってないですよ、全然ね。お金なんか払ってないのに全部与えられちゃって、家まで与えられちゃってね家もここに住みなさいって言われて、本当にでっかいいい、まあ、まあ小屋ですけどね、小屋ですけどね、まあ家じゃないですけどね、小屋ですけどね、与えられちゃって、まあベッドだって、まあ布団はないんですけどね、布団はなくて板なんですけどね、でもまあそうやってそこで与えられて、ね、食事も与えられてね、まあ要するにタダで、なぜかっていうとやっぱりミャンマー社会から信用されて、でそれで、まあお金が集まって、だから外から来た人はお金の心配なしに修行できるよねっていうものが、どこでもそうなんだ、テラバの国でもそうだし、日本でだってそうなんですよ。だから日本だと前回とかお金、そんなお金必要ないじゃないですかね。それはやっぱり禅寺がきちんと社会からサポートされてるからなんですよね。でそうなんだけども、今非常に痩せ細っちゃっている。でその時に私が今夢を見ているのは、この23年間の間に私がやってきたこと、23年間の間にやってきたのは、まずテーラバーダを徹底的に勉強すること、でその後それと、大乗とのすり合わせをすること、ですり合わせした結果としての何かが生まれたことね、それをまあ一応仏教 3.0 と呼んでもいいけども、たこと、ね、でそれがこの23年間の後に、ポストオウムのそのまたポストの時代に、私はもうそれしかないと思っているのね。でそしてそれが、でそれは道元禅師からすると全然木に何て言うかな、変なものをつないだ感じではなくて、実はこれもずっと、ね、今年の春ぐらいから言ってますけども、正法眼蔵の、ね、八大人格の中で書かれていたものですね。八大人格の不毛念というのが、マインドフルネスを忘れるなよっていうふうに取れば、見事に全部がつながって、でそうして初めて、なんていうかな、道元禅師が何か我々には足りていないんじゃないかっていうところを、補い合うものがついにできるのではないかなと思います、本当に、ね、だからいきなり木に竹を継いだような感じでではなくて、本当の意味でね、 で、まあ、外州の寺行った人なら分かるように、あそこは一仏両尊の絵がかかってるでしょ。お釈迦様がいて、道元禅師がいて、あと慶山禅師っていうね、お釈迦様、あの道元禅師と慶山禅師、慶山禅師は総持寺の、ね、作った人で、まあ、実質的には外州っていう教団を作った人なんですけども、まあ、それとね、だから道元禅師と慶山禅師2人が両祖っていう感じになってて、だけどその上は何かっていうとお釈迦様なんですよ。実際絵見たことあるでしょ、ね、だからこれそのままやればいいじゃないってね、だけの話なんですよ。何にも変える必要なくて、でこのお釈迦様がいて両祖がいて、だけどここにちょっと集中しすぎていたのね。でこの前にだってここちゃんといるじゃないってね、話があって、だからだけどこれがなんかあんまりちょっと無視されてきたし、でこのお釈迦様と道元禅とこのつながりもなんかよく分からなかったし、だけど今私らがやってることだとこれ全部つながるんですよ。お釈迦様と道元禅師とね、全部つながる。だから今ないものを持ってくるんじゃないんですよ。今あるのにお寺にちゃんとかかってるじゃないですか、その図がね。今お寺にかかってる図なんだけど、これやってなかったんですよね。だからこれをやるだけで、何もあの全く違うものを持ってくる必要は全然なくて、すで、ね、にあるものを生かす。でそしたらもうそこには、この間も話したように、食べるっていうことを非常に重要視するものが、文化があって、で天蔵さんがいて、ね、がある、ね、で、でそうすれば曹洞宗のお寺がいきなり今私らがやってることを実践する場所になる。まあこれはもうすでに北海道の宝庫寺さんでもう実験済みですけどね。まあいたからね、会いましたもんね、山中さんね。どんな全然問題違和感なかったでしょ、あそこね。ね、そうだったんですよ。それが多分このポストオウムの23年間が終わった、ポストポストオウムの時代の多分オーセンティックな流れになってなると思います。これは文化的に言ってももう非常に何の違和感もないでしょう。日本文化の全てが全部そこに入っているし、精進料理から何から何まで、で唯一そこの弱点だったお釈迦様とのつながりがもう完璧敵と言えるぐらいにつながるわけだしね。この念っていうところで、マインドフルネスっていうところで、でどうしても分からなかった不毛念がついに分かる、ね、っていう話で、でこれが多分ねポストポストオウムですね。23年間以降の2018年7月6日以降の世界を作っていくんではないかなと。まあ、私は思うし、私はもう全部もう、すぐにでも始められますけど、まあ、もう始まってるし、で今度は秋に出る本がそれについての理論的な、解説書になると思います。で、まあ、今言ったようなことをね書いてますし、ねっていうのは、ねまあ、この間書いたばっかりだから今すらすら喋れたんですけどね。はい、でそうなんだけども、この標準的な医療のの横に何ともまあ本当に、ひどい医療がある、ね、でましてやそのこの心の問題に関しては標準的医療がのようにしっかりしたものがは なかったわけね、なかったんですよ。それを本来担わなきゃいけなかった禅が本当に弱体化していたんで、でそうなるとどうやっていると、なんかもう訳の分からないものがもうぼっこしちゃって、ね、で私はそういうのは何の興味もなかったから、私は本当に純粋に釈迦陀の曹洞宗と寺端のねヴィパッサナをずっとやってきた人間だから、まあ、そういうのはほとんど無視してたんですよ。まあ、本屋さん行ってもすぐ仏教書コーナー直行したし、だから仏教書コーナーの隣にはねそういうコーナーがあるじゃないですかね。精神世界だとか自己啓発だとかね、普通なんて自己啓発がついてるコーナーがあって、まあ あ、なんかいっぱい本があるねっていう感じだけど、ほとんど私読んだこともないし、あの興味もないし、なんだけども、だけどやっぱりあそこには大量の本があるじゃないですか。ってことは大量にみんなが読んでるってこと で大量にみんなが影響を受けてるって話なんですよね。誰がっていうか、それこそ一方案が来るような人ね。まあ、ただ一方案に来るような人は、まあ、多分みんなちょっとまあ、もともと多分レベルが高い人たちだから、あんまりそういうのには引っかからなくて、まあ、せいぜい大体に、まあ、2.0 やってきたか、ね、あの普通の日本の座談やってきたかの人が大体多いじゃないですかね。あの、まあ、ご隠家さんのとこ行きましたとかね、まあ、はじめ外やってましたとかね、あるいはあの士官沙汰やってましたとかね、あるいは公安禅をちょっとやってましたとかね、まあ、そういう、まあ、比較的、まあ、本当にまともな仏教をやってきた果てに一方が来る人が多いんだけども、うん、だけどもそうじゃないその周りには何とも言えないものがあるのねあって、で私はそれはほとんどあの知らなかったんだけど、でちょっと最近いろいろ知らされて、ちょっとブログとか、まあ、あの読んだり、その本もなんかたくさん売れてるみたいだけどね、まあ、もう本当にたくさんの人がいて、だから誰がどうって話じゃないんだけども、まあ、たまたまあの紹介されたある有名な人で、まあ、もうすでに亡くなった人なんですけども、あの生きていらっしゃる時は非常に影響力があった人ですね。まあ、で、こういう人の文章で私全くほとんど読んだことがなくて、だから全然見当がつかなかったんだけど、読んでちょっと腰抜かしたんですけどね。で問題はなんかこういうのが隅の方にあるんだったら、まあそういう人たちもいるよねっていう話なので、どうも結構読まれてたみたいなんですよ。だから結構かなりの数の人が影響を受けちゃってるのね。で、でどういうことかっていうと、その何て言うかな、こういう、まあ、正統的な仏教ですね、瞑想とかいうのをそのまままっすぐできる人たちっていうのは、やっぱりどっかやっぱり自分に自信がある人たち、自分に自信がある、あるいは自分に価値があると思っている人が多いんだけども、だけど世の中にはそうじゃない人も当然いるわけですよね。ね、自分には価値がないっていう人たちで、私あんまりそういう人たちと会わないのでちょっとピンと来なかったんだけども、でもやっぱり瞑想をやる人の中にはやっぱりいて、ね、でそういう人たちがどういうふうになことを考えているのかっていうね、があって、まあ、要するに自分に自信がないから、うん、どうなるかっていうと他の人を喜ばせる、ね、他の人を喜ばせることで、自分の価値を確認するっていうことですね。でそれが子どもの時からそうだっていう人もいて、それから、人生の生きていく過程でまあ、いろんなことあるじゃないですかね。それで自分の価値、自分の尊厳を暴力的に壊されてしまうことってありますよね、当然ね。ね、特に女性なんかね、簡単に、ね、男性からいろいろされてね、でそういうふうに後天的になんか自分の価値を壊されてしまう、犯されてしまう、でも自分はもう価値がない人間なんだってなった時とかね、でもともと 自分に自信がなくて、でそれでたまたま出会ったスピリチュアルな先生が非常に何て言うかな強めの人で、で「お前はバカだ」ってね、で「お前は完全に間違ってる」って言って、私なんか言われて「何言ってんだお前」ってなるけども「はいそうです、私は完全に間違ってます」ってね、要するに自分を否定することに喜びを感じてしまうというか、自分を否定することに安心を感じてしまうということが当然あるんですよね。要するにそういうこと全然もともと自信がないから、ね、自信がない時に、お前はダメだと言われるとなんかかえって安心してしまうという、ね、のがあって、で今 なぜこんなこと言ってるかというと、なんていうかな、今私で今ちょうどポストオウムのオウムの時代を言ってて、でこの時にはこういうものがこれからの時代の中心的なものになるだろうということを、まあ、今未来を語ってるんですけれども、うん、その時にそこまでに入ってこれない人たちが当然いるだろうなということで、だからこれをやるにはやっぱりある程度の自尊心というかな、自尊心、いい意味での自尊心ですね、自らを尊ぶ、ね、のがあって、でちょっとはそっとのことでは負けないような、ね、感じがあって、だけどもそれどうしてもその、子供の時の環境から、あるいは生きている過程でいろんなひどい目に遭ってきて、で自尊心をぐずたずたにされることばっかり起こって、ね、いうことをされた時に、その時に今から読むような教えが悪魔のようにその人の心の中に入ってしまうということがどうもあるらしい。これはねちょっと私にとっては未知の世界なんですよ。私こういう世界は全然知らなくて、そういう類の本って全く読んだこともなくて買ったこともないし、でそういう人たちがまあいるんでしょうねってとも思は知ってたけども、で誰がそんな人の本を読むのと思ってたけども、でも結構大量に売れているみたいで、まあちょっとね、ね。でこういう人たちが不思議に仏教を適当に混ぜるんですよね。仏教のちょこっとしたで、だけどもそれ、どの仏教から来てるのって突っ込むとなんかよく分かんなくなってくる。でいきなりお釈迦様がって言ってもなんかそれはちゃんとしたなんかテラバーダのねパーリ経典のどこに書いてあるんですかっていうような話ではないんですよ。いきなりお釈迦様って言っていうような話でね。でどういうことかっていうとね、一言で言うと、あなたが何かを望むから不幸になるんだよ、だから望まなかったらいいんだよっていう、そういう結論なんですよ。すごくないですか。今が読みますよ。だからお母さんはさ何かを望むわけじゃないですか、で何かうまくいかないじゃないですか、だから悩むわけね。でお母さんはそういうのを一切捨てちゃえばいいわけね。一切捨てちゃえばあとは何が起こったって何も望んでないんだから、あはい受け取るってわけね。だからなんていうかな、スターバックスに行ってね、こういうのが飲みたいと思ってたのに別なの出されたら頭に来るじゃないですか。だけどもスターバックスに行って何にも望まなかったらば何出されたって、ああそうですかって全部飲めちゃうっていうような話なんですよ。なんて言うとそんなバカなこと言う人いるのかっているんですよ。ちょっと言いますよ、これちょっと名前出せないんだけども、誰が書いたかね、思い通りにされる人生、わかります？つまりお母さんは思い通りにする人生をしようとしてたじゃないですか。思い通りにしたいと思ってきたわけね。で思い通りにならないよね。 それはならないですよね。だから思い通りにならないとお母さんは苦しむから、だから思い通りにしたいっていう思いを捨てちゃえばいいんだっていうね。ちょっと読みますよ。自分の人生を自分の思い通りにするのではなく、思い通りにされるという人生もかなり面白いものです。宇宙さんや地球さん、周りの人々から思い通りにされる人生です。要するにこき使われて死んでいく。それは当然そうなりますよね。お母さんも何も望まないんですよ、ね、そして隣の中村さん にもう中村さんが望む通りのことをするわけ、ね、で中村さんに変な、ね、命令されたら頭にきちゃうじゃないですか。だってお母さんがしたいことと中村さんが命令することは違うから。でもお母さんがしたいってことがなかったらば、中村さんが命令することこれしなさいこれしなさいでもただしたらお母さんには何の不満もないわけ。それが思い通りにされる人生。要するにこき使われていくし死んでいく。生きることも老いることも病むことも死ぬことも自分の思い通りになるわけではない。いいですか。思いを持たないで頼まれたことをやりながらこき使われていたら、結果としてはものすごく楽な人生が味わえます。そうですよね。頼まれやすい人になって頼まれたことをひたすらやっていけば喜ばれる存在になります。そりゃそうですよね。そりゃそうだよね。だってお母さん何でもやってくれるんだからね。私が命令すること、中村さんが命令することを何でもやるんだから、こんなに喜ばしい存在ないじゃないですか。わかる、ね、まあ、普通はそうじゃないわけよ。お母さんだってしたいことがあって、お母さんがしたいことと私がお母さんにやってほしいこと、ね、中村さんがお母さんにやってほしいことが違うからそこで悩むわけね。だからお母さん自体がしたいということも捨ててしまえば、私がやってほしいことをただやる、中村さんがやってほしいことをただやる、ね、そしたらわあ、わあお母さんは私がやってほしいことを通りやってくれたという、わお母さんっていい人ねと当然思うじゃないですかね。いや、そしたらお母さんもうノーって言わないから、私はお母さんに次から次へとなんか頼み事しますよね。でお母さんだって当然体力的な限界があるから、でももう体力的な限界とか全部無視するから、まあ最後どうなるかというと、まあこき使われて、まあぶっ倒れるまでなっちゃいますよね。ですからもうだって守るべき事項っていうのがないんだから、うん、ですか。でとにかく頼まれごとを断らないでやっていくと、だんだん同じようなことを頼まれていることに気づきます。そして 2,3 年やっていくと、私はこれをやるために生まれてきたのかなと気づく日が訪れます。お母さんは私が命令することをやるために生まれてきたんだよってね、私が 2,3 年命令し続けるとそうなってくる。これを立命の日と言います。立命館の立命ね。それが分かったら、あとはそれをやって疲労困憊して死ねばよいだけ。人間の生きる目的とは何かを成し遂げることではなく、いかに喜ばれる存在になるかです。本当に喜ばれる存在になったら、投げかけたものが返ってきます。自分の周りにも喜びがたくさん降ってくる。人に喜ばれれば喜ばれるほど自分の人生がどんどん楽しいものになっていきます。かかかそりゃお母さんみんなに愛されるよね。だって、ね、ここ今20何人いるけども、20何人がみんなお母さんこれしてこれしてこれしてって言ったら、はいはいはいってやってたらみんなに愛されるけど、いいのそれで。いいのいいのそれでね。そしたらお母さんは一方案の人のために奉仕をするのが私の人生の目的だったっていうね。なって、でこれもでこの続きの文章がこれもすごい。人生は後出しじゃんけん、私の人生は 100% 思い通りになっています。なぜ？思いがないから。思いがないので思い通りになっているのです。だよね。これわかりますよね。お母さんが生地こういうことをしたいと思ってるからできないし、 私のやってほしいこととぶつかるから。だけどもそもそも思いがなかったら、あの私がお母さんこれやって、ね、隣の仲間さんがこれやって、ね、後ろの小笠原さんこれやってってことをやってったら、そうかこれが私の人生の目的だったんだったね。そしたらもう逆転で、あ、私は山下先生の言われることをただやっている、仲間さんが言われることをただやっている、小笠原さんが言われることをただやっている、これこそが私の人生だったんだ、これこそが私の思い通りの人生だったんだってなるでしょ。なるなる。人生は後出しじゃんけんです。勝つことも負けることも自分で選べる。わかりますよね。だって思い通りにやろうとしてできなかったら負けたってなるけども、もともとね、みんなから言われたことをやるのがだったって、これ勝ったってことになるじゃないですか。ね、事前に思いがあるから思い通りにならないという結論になってしまうのでしょう。もともと思いを持たないで目の前の現象をその都度思い通りだと認めればよい。したがって思いがないと軽い人生、それが夢も希望もない楽な人生という意味であり、 100% 思い通りの人生なのです。わかりますね。夢も希望もないって言ったら、まあ普通悪い意味じゃないですか。だけどもお母さんは今夢とか希望一切ないんですよ、ね、でそうすると夢があるのにそれが実現しなかったからお母さん苦しむわけね。希望があるのに希望通りにならなかったからお母さん苦しむわけじゃないですか。だけどこう夢とか希望を最初から持たなかったら苦しむことがなくて、そして起こったことすべてが、あ、これがもともと私の夢だったんだっていうふうにねすると楽な人生になるっていうんだって。まあ、多分これ今読んだところ、 あの人ね、多分ポッドキャストの人はピンとくる人いるかと思います。いやこれ私あのちょっとこんなのねって紹介されて結構衝撃だけども、衝撃だけどもなんか私ものすごい勉強になって、なぜ勉強になったかっていうと、あの、これは私にとって盲点だからなんですよ。こんなふうに私考えたこともないし、こんなふうに生きてる人がいるとは想像外じゃないですか。なんだけども結構この考え方って言われてみればああって思い当たるところはあるんですよ。思い当たるところが、ね、思い当たるところがちょっとあって、で、なんていうかな、要するに自分の意見を持たなければ人とぶつからないよね。で自分の夢とか希望を持たなければ夢とか希望が実現しなかったって苦しまないよね。ですよね。だからこれだったら誰ともぶつからないんですよ。誰ともぶつからないんだけど、そういう人を人が信用するかって話になって、で私とお母さんがいろいろ話し合って、こうこうこうだね、こういうことを発見したよねって言って、まあ一応盛り上がって、まあお母さんと私はね、あのうまく心が通じ合ってこういうことをね発見したねってなるじゃないですか。だってお母さん思いがないから私の言う通りになるからね。だから私はこうだよねって言ったらそうだよねって言うじゃないですかね。ああお母さんって本当に私のことを理解してくれたって嬉しくなるわけね。ところが次の日にお母さんは別の人に会うわけじゃないですかね。隣の仲間さんに会うわけですよね。でお母さんまた思いがないから、で仲間さんの言う通りそうだよねって言うわけね。で仲間さん喜んじゃうじゃないですか、お母さんと心が通じ合ったってね。だけども 私が次の日に岡さんと仲間さんの会話を聞いていて、前日に私と岡さんが話し合ったこととは全く違うことなんですよ。ね。大丈夫かな？窓。通り雨だが大丈夫ですよ。はい、どうぞどうぞ、ま、座っちゃって。またはい、大丈夫。はいはいはいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいですね。だから自分の考えがなかったらば、当然他の人とはぶつからないから、誰とでもうまくいくわけなんですよ。で、岡さんと私が話し合ったら、岡さんは私の言うことを全面的に認めるわけね。そしたら私も嬉しくなっちゃうわけですよ。あ、岡さんと理解できし合えたってね。でところが翌日中村さんと話し合ったら、今度はお母さん中村さんのことを全面的に理解しちゃうわけですよね。だってお母さんもともと意見がないんだからですよね。だから私と中村さん意見違うんですよ違うわけね。それ で翌日の中村さんとお母さんとの会話を聞いていて、だって昨日私と話し合ったこと全然違うじゃないのってね、なるわけで、翌日今度小笠原さんと話し合うことになって、小笠原さんはもちろん自分の考えないから、小笠原さんの言うことを全面的に認めちゃってね。だけど小笠原さんとの意見は私とも中野さんとも全然違っていて、ね、何なの。当然私や中村さんは岡さんが我々を裏切ったって思うわけなんですよ。わかるでしょ。わかりますね。うん。ね。で、要するに今目の前の人のことを全部受け入れるた時に、その直前に受け入れた人とは違っちゃうから、当然直前に受け入れた人から見るとやっぱ裏切られたっていう気がするわけね。当然そうです。当然そうですよねだからどうな、だからお母さんは自分の思いがないために、自分の考えがないために、誰とでもうまくいくんだけども、誰からの信用も得られないっていう話になるんですよ。わかります。別にお母さん責めてるわけじゃないんだから心配しないでね心配しないでね、あのね。でその代わりにちゃんとお母さんに意見がある、ね、私に意見がある、ね、で堂々とお互いに意見を言い合う。違うんだよお母さん、それ違うっていい、どう違う、ちょっと、ね、ちょっとやってもガンガンあれし合う。でそれでお母さんが私の意見に同意するかもしれないし、それでも同意しないかもしれない。それは自由なんですよ。ね、だけどもお母さんにはガチッとした何かがあるってことは分かるわけ。ね、でそういう意味で私はそういう人は信用します。ね、でお母さんは中村さんと話しても中村さんとの意見も多分ずれちゃうからバチバチやってね。ね、あのだから意見が違うっていうのは全然構わないんですよ、ね、で、あ、そうか、お母さんの考えはそういうことなのねって言って、ね、だからその自分に 思いがないとやっぱり相手の意見をそのまま受け入れて、でそうすると相手は、あ、自分の考えを全部受け入れてくれたんだと思うわけなんですよ。当然そうですよね。だから岡さんの周りには意見が違う人がやたらに集まってくる、ね、集まってきて、みんながみんなが岡さんは私の意見だと思っちゃうわけね。みんなが私と岡さん同じ意見だと思うし、中村さんは岡さん自分と同じ意見だと思うし、岡さんは思うし、だけど私と中村さんと岡さんは全然違う意見なんですよ、ね、じゃあそうすると岡さんって一体何なんだって話に当然なりますよ ね。でそれでこのだからまずそういうふうにして人から信用されなくなるだ、ね、でそれで、自分がないから人が喜んでくれることをする、ね、喜んでくれることをする。でそうすることで、とにかく自分には、人から喜ばれたっていう、まあ、価値が生まれてくると思う、ね、でそうすると岡さんの価値っていうのは全部人次第になってきてしまって、でそうすると非常にお母さんでは都合のいい存在になるわけですよね。だってみんなの言うことを聞くんだからね。でお母さんはもう私を何とか喜ばせようとして、中村さんを何とか喜ばせようとして、作画さんを喜ばせようとして、もう必死になってやるわけじゃないですか、ね、で当然みんなにとって非常に都合のいい存在だから、どんどんどんどん、だって頼んだらやってくれるんだから頼んだらやってくれるんだから、みんな気軽に頼んじゃうよね、気軽にね。でもうどんどんどんどん頼まれて収拾がつかなくなってね、でも断るのことなんかできなくてね、だって断ってしまったらみんなが言われた通りをすることだけが私の価値なんだから、断った途端に私の価値をなくしてしまうんだから、私は生きる意味も存在も許されない存在になってしまうんだからという話になっちゃうじゃないですか。だからなんていうかな、これちょっと、まあ、昨日読んでて、ちょっとやめて、はい、なってて、ね、これがなんていうかな、こんなことが結構影響力のあるベストセラー作家なんですって、この人、ね、書かれていて、これは人の人生破壊するよ、完璧に破壊するよ。でこの文章のちょっと前がお釈迦様についての文章で、本当にその前が全ては空って言ってね、お釈迦様は2500万年前に得た4つの悟り、苦体実体滅体胴体を死体と言いますって、ね、まず人間の生活というのは苦に満ちていると釈迦は悟りました。釈迦が悟った苦とは思い通りにならないことの意味でした。 すごくない。これでこの人は仏教とつなげてるんですよ。わかります？世界は苦だよねって、まあ、苦体じゃないですか。苦体でどういうこと？思い通りにならないこと。これはここまではまあギリギリ正しいんですよ。ギリギリ正しい、ね、だけど思い通りにならないからどうしたらいいのっていうことで、思いを捨てちゃえばいいっていう話 にいきなり持ってってるわけだから、仏教を手がかりとしながら、で仏教の苦っていうのは思い出にならないって、そこまではまあギリギリセーフです。ギリギリセーフ、ね、 ギリギリセーフなんだけども、そこから一気にアウトなんですよ。で、思い通りにならないのが苦だから、どうしたらいいのってところで、思いをもう持たなければいいって話になって、私はもう思いを持たないから、中村さんもう何でもいいから私に言って、もう中村さんの言うこと全部するからって言ってね。で、それで今までだったら、まあ、嫌だなと思うかもしれないけども、もう嫌だって思いも何もないから、もう中村さんが言うことを全部して、でそれで、そしたら中村さん喜ぶじゃないですかね、当然ね。ああ、中村さんが喜んでくれた、嬉しい。ああ、これで中村さんによって私は価値を認められたっていう。で、それを見てた、ね、隣の、ね、人が、ああ、じゃあ山下さんって、私、みんな人の言うこと何でも聞く人だから、じゃあ山下さん、じゃあ今度はこれをしてって、はい、わかりましたってね、やって、はい、わかりましたって言って、でみんなに喜ばれて、だけどもクタクタになって、だけども喜ばれるけども何の思い通りに、その人思いがないくて思い通りになるけども、だけども他の人の思い通りにもなるから、やっぱり信用できないんですよね。で、二人で一緒に何か決めて、ね、一生懸命やって、じゃあこれからこういうことをやろうよねって言って、わあ、本当に心が通い合ったと思ったら、じゃあそれを一緒にやっていくかって、やらなくて、次の日はなんか別の人の思いにね、次の別の人のために何かやって、で次の日はまた別の人のために何かって、おいおいおいおい、2日前に我々が一緒にやろうとしたことはどうなっちゃってるのって言うと、もう何もなくて、なぜそうなるかっていうと、最初から思いを捨てちゃってるから。だから思いっていうものがあるから、それをそれによって人とぶつかるかもしれないし、でもそれによってその人の意見っていうものが、少しずつ修正されたりね、やって、で、ああ、お母さんという人はこういう思いの人なんだって、信用されて、で、まあ話し合ったすでにようやく分かり合えたよねってなって、でそれで大事にしていく。だからどういうことかというとね、思いを持たないじゃないですか。でそうすると、お母さんは、まあ、ごめんね、お母さんばっかりだって、お母さん、これお母さんの、あ、すいません、ポッドキャストに誤解してない、これはお母さんの話じゃない、ただ目の前にいるからお母さんの名前使ってるだけでね、お母さんはそういう人じゃないです。それ、うん、はい、それでお母さん、またお母さんって言っちゃったけど、まあもう思いを持たない、思いを持たない、ね、で自分の意見を、思いを捨てちゃうじゃないですか、ね、だけど私と話し合ってようやく到達したものも、お母さんはあっさり捨てるんですよ。そうなりますよね、圭さんと。だって私と話し合って何か得たものがあったら、そんなものを持って中村さんに会ったらぶつかっちゃうじゃないですか。わかるよね。だからお母さんは一緒に捨てるんですよ。お母さんは、お母さん個人の意見だけじゃなくて、お母さんと私が一生懸命話し合った山下の意見も捨てちゃうんですよ。そうですよね。山下の意見なんか持ってたら、中村さんと会ったらぶつかっちゃうじゃないですか。ね。そしたら一生懸命一生懸命、私とお母さんが時間をかけて話し合ってきたこと全てが一気にチャラになっちゃうんですよね。だってチャラにしないとお母さんは仲間さんの意見を受け入れられないから。だからお母さんは全部を捨てていくっていう選択をしてきてきちゃう。思いがある限り人とぶつかるから、自分の思いは捨てる。だけども自分の思いだけじゃなくて、自分たちの意見も捨てちゃう。という話なんですよ。だから一方にいるときは、一方にいるときはうんうんっていう、まあ、お母さん今一方以外のとこ行ってないけどね、外へ行ったらあっさりと一方のことを全部捨てちゃうっていう感じで、ってことになるわけね。でそうするとお母さんが一方でとんでもない、ね、時間を過ごした、あれは一体何だったのって話になって、だから 分かりますね。お釈迦様の苦しみっていうのが思い通りにならないことなんだ、ここまではセーフです、セーフ、セーフです、ね、だからこの苦しみを避けるために思いそのものを捨てちゃうんだ、ね、でどんなことが起こってもそもそも思いがないから、いや実は私らこれ今からウォーキングメディテーション行きたいんだけども、ウォーキングメディテーション行きたいって思いだと雨っていうのとぶつかっちゃうからだからウォーキングメディテーションっていう考えを捨ててね、捨てたらああ雨もいいねってなるけどね、どうしようかなと思ったんですけどねまあそういうことなんですよ、簡単に言えばね。だから何も望まなかったらば、何者もぶつからないから全部 OK だよねって話になって、でそれでじゃあ人生を組み立てられるのかっていうと当然できないよね。で人生というのは何か思いがあって、でそれを何とかして実現しようということで成り立っていて、で当然思いがあって実現したいと思うから、でもそれができないから苦しむっていうのはその通りなんだけども、でもそれを最初から捨ててしまったらお母さんの人生なんだ、何にもないじゃないですか。で当然何にもないから全部 OK で幸せなんだよっていうふうにも多分この人持っていくんだでしょうけども、それでいいの？そしてそれが多分これが無我の教えだとまた言うんだよね、本当にこれが我を捨てるってことなんだよねってね、なんか本当言いそうで、いやこれは実は仏教なんだよねって、ごめんなさい全然違うんですよ、これ仏教じゃないですよ本当に。だからなんていうのかな、まあ多分本当に西洋医療の人でね、一生懸命がんと戦っている人たち、ね、がいて、それと全然関係ないところでとんでもないなんかね、サプリメントだとかね、なんとかで金儲けしてる人たちいくらでもいるじゃないですか。自分たちがこれだけ頑張ってようやくね、保険を認められてようやく健康保険が適用できるなって、ああできたのにと思って、もう保険も何またもなくてとんでもないねやってっていう感じなのね。で私は何とかして正統的に仏教を伝えようとしてもう悪戦苦闘してるじゃないですかね。なんだけどもその外でこんなものが教えられちゃって、こん仏教の名のもとにね、あこんなことが起こってたのかってびっくり仰天して、だからまあそれはそのいろんな子供の時のことや、ね、自分の人生価値を暴力的に壊されちゃった人がそれでもなんとか生きるためにね、まさに自分の思いっていうものを持ったらたちまち自分の思いが通らなかったっていうふうに惨めになるから、だからもう自分の思いっていうものを全部捨てちゃって起こったことはもう全ていいことなんだっていうふうにするしか生き延びる方法はなかったかもしれないけれども、でもそれは正しいのか、で自分の価値は壊されたと思ってたこと自体が間違いなんじゃないの。あなたの価値は もしかしたらあなたは確かに暴力を振るわれたかもしれない、だけど暴力を振るわれたぐらいのことで、まあそんなことでって言っちゃいけないんだけども、でも暴力を振るわれたからといってあなたの価値が壊されたってことにはならないっていうね、でそういう話なんですよ。そうじゃなくてもう自分の思いさえ捨てちゃえば自分がいろいろな目にあったことが全部 OK だったっていうふうにはにしてチャラにしていこうっていうのは、だってこの先あなたは人々の都合のいい存在になって、あなたは人々からこき使われて、それでヘトヘトになって死んでいくだけ。でも死んでいくのも、ああまあこれでよかったんですって言って幸せに死ぬのかもしれないけども、 いや、それはだけどそれはもう仏教とは一切関係ないという世界ですね。はい、っていうようなことがね、なんか本当に正統的な仏教がちゃんとしてないうちに、なんかもうなんか雑草が生い茂るようにしてなんかあるみたいなんですよ。これ非常にまずくて、なので、ポストオウムのポストオウムの時代ですね。もう23年終わりました。2018年7月6日で終わりましたね。終わった以上はもうこっからもうガンガン正統的な仏教をこれからやりましょう。ね、正統的な仏教というのは今の日本にとっては、このお釈迦様と道元禅師、まあ別に道元禅師、まあ私は曹洞宗の人間だったかそういうけどもね、まあそれは各地でやればいいけれども、この禅と、まあ、インドフィネスが、本質のところでつながったことを、ね、った時に初めて、見えてくるのではないかな。それが道元禅師が八大人格の中での最後で言われたことを、700年後に初めて私らはそれをそのまま実感実践できるのではないかなってね、もうこの間ミラさんが書いてたけどもと思いますね。はい、そういうことなので、ポストオウムの時代が、いよいよ始まりました。その焦点は禅とマインドフルネスであることはもう間違いないです。でそれが今年の夏から秋にかけていろんな形でシンポジウムや対談や、雑誌の記事やそして本ですね、私の本をなんとか10月に出したいと思ってるんですけども、今編集者の人にお尻引っ張ったかれてるんですけどもやりたいと思いますね。はい、でその時に今言ったようなもう人をただ仏教の名のもとに人を自国のどん底に落とすようなね、こういう間違ったものが全部これは間違いなんだってきちんと指摘していくことが大事なんではないかなとね。だから私は意見がぶつかるってことは全然気にもしてなくて、ぶつかって当たり前ですよそんなものね。だからそこをねごまかせずにやっていきたいなと思います。だから思いを捨てるんではなくて思いをどう実現していくのか、思いなんかもちろんそんなにすぐに実現するわけがない、だけどもそれをいかにして、粘り強く実現していくのかっていうところにしかその人の価値はないし、その人の信用もないですよね。あの人はどんなにあってもこれだけは絶対に捨てなくて必死になって頑張ってきたよねっていう人だけが信用できるじゃないですか。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを。
煩悩
善学仏の無常誓願状仏の無常性